先週お伝えしましたけれども、この歴代史が書かれたのはまさに超大国ペルシャの最もこの離れた片隅にほとんど無視された状態に置かれている時だとお話しました。ペルシャ帝国の片隅とは世界の片隅に追いやられたということであります。まさにそのユダヤ人たちにとってイスラエルが再び神の民として存在して生きる意味を見出させることがこの歴代史の書簡の意味でありますし、また一章からずっと九章まで続く系図の意味です。繰り返しになりますけれども、ちょっと思い出していただくために、この系図やこのリストというのはユダヤ人たちにとっては自分たちが神の民でありその一員であるという自負心って言ったらいいんでしょうか。また神を信じた先祖から神の民として最もその大切な信仰を引き継いでいるという充実感って言ったらいいんでしょうか。それを与えるのがこの系図であります。ですからこの系図はユダヤ人たちにとってこれはとても大切な、ある意味では良き訪れと言えます。自分はどこから来てどこへ行くのかという一時そういう問いかけを多くの人がしてたと思いますが、今はそのような問いかけを聞くことがほとんどありません。しかししていなかったとしても自分の所属する場所、位置、そしてまた自分は何なのかということを理解する必要はあります。それがないことから来る不安定さというのは今日大きな社会的な問題にもなっているんじゃないかなと思わせられます。私たちがもし思いもかけない、特に何かうまくいかない、そのような時に陥った時に、今も生きていること、また生かされていること、そのことの意味というのを私たちは過去の神様からの恵みと、また恵みに対する感謝を捧げたことをやはり振り返ってほしいのであります。イスラエルのこの系図はまさにそのように過去神様が守り続けてくださったということを振り返る系図であります。そしてその時に私たちはこの順番を間違えてほしくないんですが、私もしてしまうことですが、天を見上げてから自分の周りを見渡すということです。この順番を間違えてしまいますと、私たちはまず自分の困難さや不遇さって言ったらいいでしょうか、苦しみというものに向かっていますと、時々神に対して目を向けるよりも自分の不遇に対して悔やむということで終わってしまうことがあります。ですから天を見上げてからこの自分の周りを見る、私たちの周りに置かれている人たちを見る、そうするとやはり私たちキリスト者は特にキリストにあって神の民がいるということに目を留めていくことができるんじゃないでしょうか。神にある信仰による家族が私たちの周りに置かれているということを信じるものでありたいと思います。私たちはその人を支えるためにそこに存在しているんだということをぜひ思い返していただきたいのであります。いろんな思いが湧いてくるかもしれません。しかし私たちはやはり神の家族なのであります。どんなに現在が苦境の中にあろうとも、また希望を見出すことができることを実はこの系図はイスラエル人たちに教えてくれているんですよね。そのことを私たちも覚えていってほしいのであります。ユダヤ人たちはこうして実は世界に向かってその存在を主張してきたのです。それが一章から九章の系図であります。私たちを豊かに慰める、実はこの系図も神の言葉なのです。まず第一はこのアダムからエドム、エソーまでの系図が挙げられています。 この見ていただくと分かりますが、このユダヤ人を含め全ての国が神の被造物であるということ、つまり私たちは神と作り主と神を作り主とする神の民であるということを、この系図がまず教えてくれると、先ほど先週お話ししました。確かに今立場は違うことでしょうね。働きも富も社会的地位も暮らし向きも、そして能力も、さらに信じ頼るものも人によって違うことだと思います。しかし私たち全てが神の作品だということに変わりはありません。だからよく言われます、キリスト教またはユダヤ教、イスラム教は、イスラムは一神教だから争いがあるというふうに言います。しかし私たちは自分がこのキリスチャンかクリスチャンでないかということ以前に、聖書は同じアダムの子孫である神の作品だとここで伝えるんです。ですから憎しみ合い、疑い、争い、敵対し、殺し合うべきでないことを、ここからも私たちは学ばなければなりません。むしろこのケースは、私たちが同じ人間同士が殺し合い、憎しみ合うことの不毛さというもの、まさに自分自身をも否定することになる。なぜならアダムの子孫なのであります。同じなんです。それを否定するということは、自分もアダムの子孫であり、そのことを否定することに他なりません。ですから一神教だから争いがあるという批判は、私はキリスト教会によく向けられますけれども、全く当てはまらないとむしろ思うのであります。そしてこの系図にはいろいろな人の名前が挙げられています。つまりどんなタイプの人間でも神の目的の中に各々存在があるということを記されています。このリストの中には、先週もお話ししましたように、良い人も正しい人も悪い人も意地悪い人も全てこのリストの中に入っています。全てのまた民族が含まれています。そしてその中には、昔北と南に分割された部族の双方の名前もここに記されています。今敵対し憎しみ合っている南と北のイスラエルが本当にそれで良いのかということを、もう一度問い直させるところでございます。パウロは、ちょっと開いてください、先週も開きましたがと思うんですが、使徒の働きの17章でパウロはこういうふうに、このあと、この500年経っても書かれたパウロのメッセージがあります。使徒の働きの17章です。パウロはそのことに、またこのギリシャ人に対して語るときに、この福音は単なるユダヤ人のためだけのものでないということを伝えます。でその時にこのように言っております。17章の26節から神は一人の人から全ての国の人々を作り出して地の全面に住まわせ、それぞれに定められた時代とその住まいの地境とをお定めになりました。これは神を求めさせるためであって、もし探り求めることでもあるなら神を見出すこともあるのです。確かに神は私たち一人一人から遠く離れてはおられません。私たちは神の中に生き動きまた存在しているのです。あなた方のある詩人たちも私たちもまたその子孫であると言った通りです。こういうふうにこうパウロは福音を語る前に語りかけております。そうなんです。この世界とその中にある全てのものをお作りになった神は天の神であります。そしてまた私たちも神によって作られ、神様はその作られた一人一人のから決してこの離れておられるわけではない。 だからあなたもこのキリストの福音を聞くべきだとパウロは訴えるのですが、まさにその通りであります。福音は全ての人に提供されている福音なんだ、良き訪れなんだということができます。その根拠となっているのはやはりパウロはこの歴史系図であります。でその中でこのアダムの系図が最初に出てきます。アダムが歴代史に戻りますが、神ご自身の身旨の中に神の形に作られたという創世記の記述を思い起こさせます。先ほど言いましたように、確かに神の形は罪によって損なわれてしまいましたけれども、人間で亡くなったわけではありません。まだなお神の愛の対象となっているのです。パウロが言った通りであります。全ての人が神の救いの愛の対象だということであります。そのことを覚えさせるのがこの歴代史のアダムというその最初の言葉の書き出しです。神を自分の存在理由とすることのできる生き方は本当に素晴らしいことだと思いませんか。私たちは何を自分の生きていて良い理由とするんでしょうか。それは聖書を見ていきますと、この経図を見ていきますと、その功績では全くありません。この聖書の中に、経図の中に少しこの説明されている人物もありますが、しかしその人物はについては非常に簡単に記されているだけであります。つまり神を土台にするという生き方は何なのか、自分が生きていて良いとする理由はどこにあるのか、この系図が書かれている意味を思い浮かべてじっくりと考えてみたいと思うので、まずこのアダムからエソーまでがこの一章の系図であります。アダムからエソーとヤコブがこう取り扱われていますが、それはまさに創世記の仲介書とでも言えるような、まとめとも言える系図であります。で、一章の歴代史一章の29節にこういう言い方があります。これは彼らの歴史であるというこの表現なんですが、これは創世記の中よく出てくるんですね。で、創世記の中でこれは彼らの何々であるという、これは何々の歴史であるという言い方は全部で創世記の中で9回使われています。つまり創世記の中に繰り返されている有名な言葉をこう中心にこの歴代史のこの系図も書かれているんですね。つまりやはり最初のこのイスラエルの福音の始めと言われたその出来事の発端をここでこうまとめた表現の仕方をしていきます。歴代史では、ただもう一つこれちょっと面白いんですがですね、この歴代史の書き方は、この歴史の一章のこの書き方は、イスラエルがいつもこの中心に置かれているということが言えます。で、どういうことかと言いますと、この歴史をずっとこの一章のものを見ていきますと、アダムとセツとエシュでしょ、エノシュでしょ、でずっとして今度はヤペテの子孫というふうに出てきます。で、ハムの子孫、これはノアの子孫です。セム、ハム、ヤペテですよね。で、この時に普通だったらばノアにはこのセム、ハム、ヤペテが生まれるわけですけれども、その時にこの順番でいくとヤペテじゃなくて5節、セムが最初に来るはずであります、長男からいけば。でもこれ逆転してるんですね。ヤペテからその系図の子孫が乗っていきます。で、その次には ハムがの系図が載っていきます。そして最後にごめんなさい、ハムが出てきて、そしてその次にセム、最初 のセムがこう一番最後に、その歴史が出てきます。17節です。で17節でセムの子孫はエラムうんぬんというふうにこうずっと続けて書かれていきます。この歴代史のこの書き方、そしてまたその言葉、ノアの子孫だけではなくて、アブラハムの子孫についても面白いんですが、この27節を見ますとこう言っていますね。27節、アブラハム、すなわちアブラムで、アブラハムの子はイサク、イシュマエル、この順番はこう言っています。でこれは彼らの歴史である。そしてイシュマエルが来るんですよね。つまり正統的な系図はやはりイサクなんです。だからイサクが最初に来るかというと、後でこのイシュマエルが先に言わせる系図が書かれて、そこで終わって、そして今度はイサクの系図がずっと長く続けて書かれていくんです。そうするとこの普通順番で行くならば、長男から順番に系図が書かれていくのに対して、これはそうではなくて、歴代史を見ますと神様のイエス・キリストのそのメシアにつながる、神様の選びにつながる、その系図を中心にして、そこを詳しく説明していくためにその順番で書かれていく。でこのことはさまざまなところに今2つほど挙げましたけれども、このイスラエルのまさに子孫が最後までこの系図がずっと続けて書かれていきます。詳しく例えばこのイシュマエルのこの系図も書かれてはいくんですけれども、それは途中で切れていきます。しかしこのイサクの子孫はずっと系図が続けられて書かれていきます。でノアにおいてもセムの系図がずっと続けて、いくんですね。そしてアブラハムまで続けられていくわけです。こういうふうにしてこの歴代史ではこの神様の約束される契約を結ばれるアブラハム、つまり神様によって選ばれる民の系図が脈々とこう続いていく、そのことを中心にこの歴代史の系図は書かれているということがわかります。でこの系図の中に私ちょっと見ていただくとわかると思うんですが、まず第一にこのセムの系図も含めまして、ほとんどセムの17、セムの子孫はエラム、アシュル、アルパクシャで、そしてルデ、アラム、ウツ、こういうこのアブラハムの先祖でありながらここで名前が挙げられている人物って創世記の中でほとんど出てきません。そしてほとんど何の活躍した記録もありません。全く目立たない。そしてまたこのアブラハムの子イサク、イシュマエル、そしてこのイサクの子孫がずっと書かれていきますけれども、しかしこのイサクの子孫については2章から、ごめんなさい、その前ですね、2章でしたっけね、ちょっと上がってますね。で24節からもこのセムの子孫、1章の24節からセム、アルパシャクで、シオンでシェラフというふうにこう続いていって、アブラハムまで続きますという記録がございます。そしてこのアブラハムの記録の中で、子孫の中でイシュマエルがあり、そしてまたアブラハムのそばめのケトラのその子孫がずっと続いてきます。ほとんどこれは創世記の中で名前すら載っていないような人たちの系図がここにあります。 そして切れていきます。で、先ほども言いましたように、このイサクの子孫についてもやはり同じであります。このイサクの子孫についてもイスラエルの子は次の通りであると2章に入って、イサクの後のこのエソーとヤコブの話も出てくるんですけれども、そのフェーズにおいてもヤコブについては後で書かれて、そして詳しく書かれていくんですが、エソーはのことについてもここで途切れていきます。もうこの後出てきません。そうしますと、ここで言われているのは、特徴的なことは、このメシアにつながっていくイスラエルのこの歴史の中で、神様は本当にこの何の血筋も、そしてまた名誉もこう与えることもできないような人たちの名前をこの歴代史の中で載せていく。で、その中で実は神様の約束は脈々とこう続いていく。しかも創世記の記事などを見ますと、アブラハムだとかね、ノアだとかを見れば、そしてイサクなどを見れば、ものすごい出来事が起こっております。そして信仰によって戦ったという、そして勝利を得たという、神様が勝利を与えたという記事がたくさん創世記には載っています。しかしそれらが全部省かれているんですね。そして名前だけが載っていく。ただそこに名前だけは載っているんですけど、脈々と続いていく、その神様の約束がどのようにして続いていくかといった時に、一見無名と思われる、特別にこの素晴らしい働きをしたというふうにその聖書の中では載せられないような人たちを通して、実は神様の救いの約束というのはつながっていく。そのことをこの歴代史の系図は私たちに教えます。私たちは時々出てくる有名な信仰の勇者だとか戦いの勇者に目を留めます。しかしそれらは時々出てくるのであって、決してそれらによってこの神様の救い主の約束が成就していくという系図が保たれていくわけでもないし、その救いの約束の信仰が保たれていくのではなくて、この系図の中に本当にほとんどこう目も留められないような人たちによって伝えられてきているということを、私たちはこれをこの系図をずっと読んでいって、あ、これはこれに当たるって、その線を引いて、そしてゆっくりとじっくりと見てみてください。急にノアからね、アブラハムに飛ぶんじゃないんです。で、アブラハムから急にこのダビデに飛ぶわけではないんです、ね、その間には多くの人たちがいる。そのことが非常にこの特徴的なこの系図の書き方です。それともう一つ特徴的なことは何かというと、このアダムから始まりまして、そしてこのノアによって、ノアの子孫がセムハムヤペテというその子孫の系図もずっとセムだけではなくて、アフリカ系だとかね、ヨーロッパ系というその子孫の系図もずっと書いてあります。そして広がっていったんですよって系図が終わるんです。ということは、この聖書が取り扱っているこの信仰の理解っていうのは、自分たちだけという理解ではないようであります。そのこともまた特徴的なところであります。ですから、このことから私たちはこの系図の特徴をこう見ていきますと、これらの名前にこのつながっていく中で、時々この系図の中には少し説明されている系図もの人も出てきます。例えば一章のですね、十節をちょっと見てください。一章の十節の中で、これはハムの子孫でありますが、ハムの子孫、ノアの後のハムの子孫の中にクシュの子孫として出てきます。 で、このクシュの子孫の名前が出てくるんですが、そのクシュにの子供として十節ニムロデがいます。で、ニムロデは地上で最強の権力者となったで終わるんです。つまりどれほどあの力を持ち、財力を持ち、名声をその当時馳せたとしても、それで終わっていくんです。これは神の約束の系図であって、その偉大な偉人伝では単なる偉人伝ではないからであります。ですから神様の約束から離れていったものは、どんなに素晴らしい力とか権力を持っていたとしても、それは神の祝福の民からは離れていくということが明らかにこう示されていきます。ですから46節にも同じような点があります。46節にこうあります。これもあのエドムの子孫の話ですが、46節でクシャが死ぬと代わりにモアブの野でミディアン人を打ち破ったペダグの子ハグが王となった。その町の名はアビテであった、というふうにこのハダゼというこの人物が当時大きな力を持ったという、このイスラエルの周りにそういう王も起こったということがここでまた出てまいります。昔もそういう王があって、そして今このアブラハムの身近なところにそういう権力者も出てきたというふうにこう記されています。しかしそれらが何だというんだっていう感じで、このケースはそれらはそこで終わって、アブラハムの子孫のケースが脈々とこう続けられていくわけであります。確かに先ほども言いましたように、この歴代史の記者が信仰の継承だけを心にかけていたのではないかと、そのようなところから思い出されます。普通に考えるならば、先ほど言いましたようにこのような10節のニムロデが最高の権力者となったという記事、また19節のこのエブルには彼の時代に土地が分けられたかと、非常に大きな領土を持った人物がいた、またこの王となったハダデという人物のことも記しています。しかしそれらは信仰の継承という点からいけば、神様の選ばれた祝福という点からいけば、ただ全く外れた存在であるということ、そのことを言っているだけであります。そのことを教えられます。ですからアブラハムならば、数限りなく先ほど言ったその信仰を激流するような話題もあるでしょう。しかしこの系図においては、創世記の初めからの出来事にその偉大さに目を留めるのではなくて、単なるこの約束のその子孫であるということに目を留めてまいります。私たちの信仰の表現にもやはり、何らか私たちの歩みにも示唆するものがあると思えるのであります。あれもある、これもある、かの日のあの出来事もあったという、その偉大な出来事、または大きな特別なこと、そのことに目を留めるのではなくて、日常生活の中に私たちは神様の約束の中に生きているんだ、何にもないかのように思える、そのような生き方の中にも私たちは神と共にあるという、そのことをこの歴史の中から、系図の中から知ることができます。しかも私はもう一つ この救い主メシアにイエス・キリストに至るまでこれだけの時間がかかってるってことです。そしてこのメシアに至るまでこれだけの時間と、そして多くの人を通してこのその約束が実現をしていく、このことの時間の長さなんです。私はこの時間の長さっていうものを私自身は本当にその価値あるものっていうふうに思えなかった時期がありますし、今も時々そうです。早く早くというふうにせかせてしまうことが多くあります。早いことがいいことだというふうに考えてしまう、そんな生活をしていたことを思います。また時々現在もそんな風に早く早くと心を焦らせ、自分もまた子供たちに対しても早く早くと焦らせてきたことを思う時に、この歴代史は早ければ良いという風には思えさせないんですね。これだけの時間を必要とするんです。これだけの人の手を通してメシアに到達するのであります。神様の約束というものがはっきりと見えるまでに多くの時間がかかる。このことの大切さを教えてくれるのがこの歴代史の記事の一つであります。人の成長というのはやはり多くの時間を必要とするんじゃないでしょうか。クリスチャンが信仰生活を送る、この信仰生活もこの歴史の中で分かるように多くの人を通して今がある。そして私自身の信仰生活もやはり同じように時間をかけて成長していく。ただ一つ共通していることは、アダムからずっと神様の約束は変わらない、実現していくという、その信仰を中心一本の線としてこれは貫き通されているという点であります。そうしますと私はとても悔いているし、まあこれでおしまいだと思っていないんですが、そう期待するんですけれども、私たちが本当にこの世で残していかなければならないことは何なのかということを悔いいるとともに考えさせられます。それは信仰なんだな、神の約束を待ち続けるというその信仰、それがなければ途絶えてしまうんだということを、残すものはそれ以上に残すものはないんだということを知らされるのであります。そうして、私自身その子供たちや家族と一緒に礼拝をする、それ以上に勝るこの私たちが残して継続していけるものというものはないんだということを改めて知らされるのがこの歴代史の系図であります。途切れていく系図、しかしずっと続く系図、私たちはやはりそのずっと続く信仰の系図の中で今の私がいる。そしてこれをまたずっとつなげていく、それが私の使命ではないでしょうか。それが私たちクリスチャンの使命ではないだろうか。イエス様がマルタとマリアに、との会見の中で言いました。なくてならぬものはそう多くはない、いやただ一つだと言われました。まさにそのことをこの系図は私たちに教えているところではないでしょうか。しかもこの系図は私たちに、この私たちの信仰が自分一人よがりでないことを教えてくれるところでもあります。アブラハムのその先祖と子孫の系図だけではなくて、さまざまなその神様の約束から外れていった人たちの系図もずっと書いてあるということを通して、全ての民族と関わりを持っていて、そして関わりがありながら中心は この神様の約束のこのアダムであり、セツであり、そしてまたノアであり、そしてアブラハムであるという、その中心がはっきりと、その中心軸を持って世界を見ていく、それがこの歴代史の見方であるし、私たちクリスチャンの世界に対する見方ではないでしょうか。私たちは周りの状況、世界の状況で自分の今立っている軸をずらしては途絶えてしまいます。神様との関係の中で信仰という軸の上に世界を見ていく、そういう世界観がキリスト者の見方、このように思えてなりません。私たちはそういう意味でもう一度これを丁寧にこの系図を読み続けて見ていただきたいのであります。ある人はこれをずっと書き写したという人がおります。しかし私はもうなんか時間がないのにそんなことやってらんないというふうについ思ってしまいますけれども、ぜひこれを読んでその神様の約束の系図をたどってみてください。そしてそこに派生するその周りに存在するその人たちも一つの神の作品としての民族であるという、非常に身近に他の人たちを覚える、他の民族を覚えていく、そういうこの系図の見方をしていったならば、私たちは本当に大切なものが何であるかということをこの系図の中からもう一度教えられ、また励まされる、そんな信仰生活を送ることができるのではないでしょうか。私たちのこの中心、それは一体何だろうか、そのことをもう一度問いかけて終わりたいと思います。一言お願いいたします。愛する父なる神様、あなたの前に一つの受けてきた道がございます。そしてまた私たちが残していくべき道があります。それが何であるかをこの系図を通して教えられてまいります。どんなに偉大と言われる人がいたとしても、神様の約束に基づかないものは聖書の中心から外れていきます。神様の目から外れていきます。私たちは神を信ずる者として、この神に信頼するその信仰を継続していく、そのような責任を負っています。またその意味が、豊かさが明かしされていく、そのようなことを告白するものとされています。神様、どうか私たちの立つべきところ、お脇道にそれることがありませんように、しっかりと神様の約束に立って歩み続けるものでありますように、どうぞ助け導いてください。その道を子孫に、周りに影響を与える生き方をさせてくださいますようにお願いいたします。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。